それでは聖書をお開きください。ヤコブ書一章の12節から15節までです。ページ数は458ページです。ヤコブ書一章12節から15節まで読ませていただきます。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。今朝の説教題は試練に耐えるという題で、西本浩一先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして私たちを神様の御前に共に集わさせてくださり、また聖書を通して神様の御言葉を私たちの心の中に語っていただけることを心から感謝いたします。世にあってはさまざまな困難やまた試練、そしてまた私たち自身が苦しみ悩む、そういう時があります。しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる、そのことを信じ、また神様の助けを私たちのうちに与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ様々な試練や困難に打ち勝っていくことができるように、私たちの心を強め、また神様は私たちに永遠の命を与えてくださっておられる、このことを信じて勝利していくものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は試練に耐えると題して、今読んでいただきましたヤコブの手紙1章の12節から15節をともに学んでいきたいと、そのように願います。私たちはこの世にあってはさまざまな試練があるということを覚えると思います。今年の1月1日元旦で能登半島に大きな大地震が起こりました。そしてまたこの秋には集中豪雨のためにこの洪水が発生する、私もニュースで見ましたけれども、川が氾濫し、また家が押し流されてしまう、そしてまたせっかく建ててもらった仮設住宅も床上浸水、インタビューを受けて現地の人がもう心が折れてしまうというふうに言われていました。もう試練が次から次と来ると、もう私たちの心も弱ってしまうのではないかと思います。その映像を見たときに、私は聖書のですね、一つの箇所を思い出したわけです。それは旧約聖書に呼ぶ記っていうのがあるわけです。呼ぶという人はもういろんな試みに遭う、もう苦しみの代表者のような人であるわけです。呼ぶ記を読んでいただいたら、彼の受けたその試練、苦しみっていうのが分かってくると思います。そして不思議なんですけれども、そのところにサタンが登場してくる。サタンにはいろんな名前がついてるんですけれども、その一つはその試みるものっていう意味があると言われてます。ですからこの試練ということを考えてみるときに、ただ偶然的なこの自然の災害、もちろんそういうものもあると思うんですけれども、しかし聖書を通してみるときに、このサタンの働きっていうことを私たちはやはり無視はできないのではないか、そのように思います。しかしヨブももう本当にびっくりするような苦しみを受けました。彼は持ち物が豊かであったわけです。ですからサタンは神様に、彼が持ち物を失ってしまったらもう信仰も失います そう訴えてきたわけです。ですからその呼ぶ記の一章を見ると、もう持ち物を全部失ってしまう、いやそれどころかもう息子や娘たちも失ってしまった。しかしそれでも彼は信仰を捨てなかったわけです。そしてついには重い病にかかってしまう。もう一緒にいた奥さんも見かねて、もう神様を呪ってもう死んだ方がマシだってですね、言われるくらいの非常に困難な状況に陥ったわけです。でもそれでも彼は神様が幸いを与えてくださったのだから、災いを受けるのも当然のことだ。まあ、彼はそれを受け止めていった。そして呼ぶ記の最後を見るならば、彼はその試練に遭う前にいただいていた財産の2倍を彼は受けることができたということが呼ぶ記の最後には出てきているわけです。ですからその試練を耐え抜く、そのことが非常に重要なことではないかと思います。ですから今読んでいただいたヤコブ書の1章の12節に、試練に耐える人は幸いですという言葉が出てくるわけなんです。神様が私たちに実は願ってはやる課題は何かっていうと、立派な人になるということではない。むしろこの試練に耐える人、耐え抜いた人とですね、もう2回繰り返せされて出てくるんです。だから神様は私たちに何を求めているのか、この耐え抜いていくということを私たちに願っておられる。今年はオリンピックの年でした。パリで開かれ、また日本からも代表選手がですね行き、そしてまたたくさん金メダルを取ったというニュースを聞いたわけです。でその国から派遣されてオリンピックの競技に参加する人は大概そのメダルを取りたいというふうにですね言うわけです。もういい色のメダル、金メダルっていうことになると思います。代表に選ばれた選手がですね、私は銅メダル取りたいとか銀メダルでいいですっていう、そういうふうに答えている人はほとんどないと思います。金メダル取りたい、言うなれば一番になりたい、まあ、一番になる人がやっぱり褒められる、それがやはりこの世の言うなれば評価ではないかなと思います。ですからこの世の評価は一番優れているもの、1位になった人が素晴らしい、それがこの世の評価です。でも神様の評価はそうではないということです。神様が評価されるのはこの試練に耐えるということであるわけです。そして耐え抜いたとですね出てきます。じゃあ何を受けることができるのか、十二節の最後に命の冠を受けるからですってはっきりと出てるわけです。命の冠を受ける、まあ、この冠っていう言葉なんですけれども、まあ、今は近代オリンピック、もう精錬された競技になっているんですが、おそらくこの手紙が書かれた時代、ローマ時代ですけれども、やはりこの競技が行われていたんではないだろうか。まあ、オリンピックで一番花形はマラソンだって、一番最後に行われます。そしてまあおそらくはこの2000年ほど前の時代にももうすでにそういう競技が行われていて、そして優勝者にはこの月桂樹の冠がその勝利の印として与えられた、まあ、この冠っていうことなんですけれども、しかし聖書に出てきているのはその一番になった人が受ける月桂樹の冠ではなくて、耐え抜いた人が得ることのできる命の冠を授けていただくことができる。この命の冠、まあ、別の言葉で言うならば永遠の命ということになるわけです。私たちは肉体の命を持ってこの世に生まれてきました。でもおそらくは、まあ、私も含めてですけれども、 誰一人として私には永遠の命があるってですね、言ってる人はないと思います。肉体の命は持ってます。でも永遠の命を生まれながらにして持ってる人は実は一人もいない。しかし神様が私たちにこの体の命、肉体の命を与えたのと同じように、また私たちに永遠の命をも与えてくださる。そしてそれを私たちは求めていく、与えていただくということではないかと思います。そしてこの永遠の命を受けるというのは、十二節の中頃に神を愛する者たちに約束されたという言葉が出てくるわけなんです。だからこの命の冠、命を受けるために鍵となるのはこの神を愛する、そのことが実は重要な鍵になってきます。多分私たちは生まれて神様を愛するという意識を持っていただろうか、多分神様を愛する、そういうふうに生きてきた人はないんじゃないかなと思います。どちらかというと自分が幸せになる、ものが豊かに与えられる、自分の家族がもう幸福に生活できる、それを求めるってことはあったと思います。もう日本にもいろいろ神社やお寺がありですね、正月になったらもうそっちに行って、祈願する、商売が繁盛するように、また家族が安全に守られますように願う人は多いです。でも神を愛する、それは全然なかったんではないだろうか。ところが不思議なことに聖書にこの神を愛するということが出てくるわけです。そして先ほど言ったヨブという人も、実は彼は神を愛する人だった、神様に忠実に従うという人であったわけです。ところが大きな試練に見舞われる、もう持ち物も息子娘も失ってしまう、自分も病気になる。しかしそのような中にあっても彼は神様を信じるというその信仰を失わなかったわけです。だから愛するっていうのは別の言葉で言うならば信じるということになるんではないかと思います。神を愛することは神を信じることなんだ。もちろん神様は私たちと比較にならないほどのもう全能者であり、無から有を作られた方であるわけです。ただ問題なのはその神様にどれだけ自分が信頼していけるか、従っていけるのか、それがこの試練によって明らかにされるということになるわけです。そして私たちはそういう試練を受けたときにどのように応答するのか、それが問われているのではないかと思います。そしてこの試練ということに対して13節を見ると誘惑っていう言葉が出てきます。自然災害もありますけれども、その私たちの人生の中の困難、その一つにこの誘惑っていう問題が出てくるわけです。13節の中頃に神は誘惑、悪に誘惑されることのない方とあるわけです。悪に誘惑されることがない、でこのことを実証されたのがイエス・キリストです。まあ、イエス様も私たちと同じようになってヨルダン川で洗礼を受けられた。でその洗礼を受けられた後に、荒野に退いてですね、40日間断食して、それはもう人間の限界って言われてます。その時にこの 悪魔が試みるためにやってきた、出ているわけです。で何を試みたのか、一番最初は石ころをパンに変えてみろと言ってきたわけです。40時間断食してるわけですから、もちろん空腹です。神の子であるならば その石をパンに変えるのなんて、もう全然簡単なことです。しかしイエス様はそうはされなかった。むしろ人はパンで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると、そう言われたわけなんです。だから私たちの存在っていうのは、食べて満腹してそれで幸せなのか、そうではないってことです。それだけで私たちは満足することはできない。いや、むしろ神の御言葉によって私たちの心が満たされて喜ぶことができる。それが私たちの、まあ、言うなればあるべき姿、神様の言葉、励ましによって私たちは喜び、幸いを得ることができるということであるわけです。まあ、悪魔は最後に私を拝んだらもうこの世界のすべてのものを与えると言ったんですけれども、しかしイエス様はそれに対して拝むのはただ一人主なる神様である、そして退けられた、サタンに打ち勝ち勝利された。ところが逆に誘惑に負けた人物も聖書の中に出てくるわけです。一番最初にその誘惑に負けたのはアダムとエバであったわけです。まあ、彼らはエデンの園でもう産めよ増えよ地に満てよ、もう豊かな生活をしていました。ところがそこにこのサタンがですね、もう変装して彼らに近づいてきて、エデンの園の中央にある木の実を取って食べたら神のようになれるとですね、嘘をついたわけです。まあ、彼らは騙されて取って食べた。じゃあ彼らはその悪魔が言ったように神のようになれたのか、なれなかったわけです。むしろ彼らは神様から遠ざかってしまった。神様との約束を破った。しかも彼らは自分たちがどんな人間かということが分かった。裸である。で、彼らのしたことは何かというと、自分を覆い隠す。そして神様から遠ざかって身を隠してしまった。まあ、神様はアダムとエバを呼びかけられてどこにいるのかと尋ねられたわけです。それが彼らの姿であった。そして私たちはその性質を受け継いでいるということです。悪いことをしたら隠れる。そういう性質を私たちは受け継いでしまっています。神様から離れてしまうわけなんです。だから私たちのもう究極的弱さは何か、それは自分の中にある弱さであり、そのことを実はこのヤコブは14節を見ると、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。彼はそう言ってるわけです。自分の欲に惹かれてしまう、心の中に欲望がある、そしてそれに負けてしまうということであるわけなんです。でもその欲っていうのは決して小さなものではないと思います。最初は小さなものかもしれない、しかしそれがだんだんと大きくなってくるという現実があるわけです。そのことを彼は15節を見ると、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。まあ、最近ニュースで関東地方でその強盗事件が多発している、もう同じようなことがもう繰り返されてなされている。それは闇バイトで雇われた素人の犯罪ではないかと言われているわけなんです。おそらくその一人一人っていうのは、まあ、ネットか何かでですね、まあ、儲け話があるとか、もうたくさんお金がもらえるっていうことでもう引っ張られていってしまった。ところがそれが気がついてみたらもう犯罪に手を貸している、そしてついには 死に至るようなですね、もう大きな事件になってきているということであるわけなんです。もしその一人一人が自分の欲に打ち勝っていったならば、そのような犯罪、また人を怪我させたり死に至らせるってことはなかったんではないかと思います。だから私たちにやはり重要なことは何かっていうと、欲望に勝利していく、自分の欲に打ち勝っていく。じゃあどうすれば私たちは勝利していくことができるんだろうか。依存症っていうですね、まあ一つの病気があります。もうギャンブル依存症で、地位もお金も失った。そういうニュースを聞くことがあります。柏教会でも、アルコール依存症の人たちの集まりがありました。私も出ました。まあ無名のアルコール依存者、まあAA ミーティングと呼んでいましたけれども、どんな仕事されてたんですかって尋ねたら、私は大工やって家を建ててました。で、中には、私はコンピューターのプログラマーでこんな仕事をしていた。まあ言うなれば、この時に言うならば、もう経済的にも豊かでですね、社会的にもそれなりの地位とか信用も持っておられた。ところがストレスで、まあ、お酒を飲むようになった。もうそれがだんだんと量が増えていってですね、もう気がついたら自分は酒に飲まれてしまっていた。普通は穏やかでですね、もういい人なんです。ところがアルコールが入るということによって、もう人が変わってしまう。家族に暴力を振るう、もう家族もいたたまれない、もう家庭崩壊、まあそういうことをですね、まあ私は牧師ですから、まあ、話を聞くことができましたけれども、ああ本当にこれは大変なことなんだなってすごく実感しました。そして集まってきた人数は本当に少ない人数ではなかったわけです。まあ中には礼拝にも集ってくださった方もいらっしゃったということがありましたが、本当に人間の心っていうのは弱いものだなと。そして一番重要なことは、やはりこの誘惑、そして自分の欲に勝利していく。自分の心の中にその勝利が与えられるならば、私たちの生き方、どんな困難が襲ってきてもくじけない、そのように強められることが確実にあると思います。聖書の中に、小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実であるというですね、そういう言葉があるわけです。だから私たちは普段の毎日の、まあ、小さな試み、試練、そういうものに勝利していくときに、私たち自身の心は強められ、そしてまた忍耐力を養っていただくことができる。そしてそれに勝利を与えてくださるのは誰か。この命を、命の冠を授けてくださる、実は神様、そして救い主、イエス・キリストであるということです。イエス・キリストは勝利をされた。創世記の3章というところを見ると、この、まあ、そのサタンの末とですね、そしてまたその誘惑に負けたアダム・エヴァ、その子孫のことについて記されていることが創世記の3章に出てくるわけなんですけれども、そのところでは女の末、それはイエス・キリストのことです。そしてまたサタンの末、サタンの末はかかとを砕く、しかし女の末、イエス・キリストはその悪魔の頭、頭を砕くとですね、言われているわけです。そしてそれが成就したのが、実はイエス・キリストの十字架。確かに神の一人子が十字架につけられて、 命を捨てる。しかしそのことによってサタンの技は打ち破られた。私たちに罪の許し、そしてまた命が約束される。その十字架を信じることによって罪の許し、また誘惑、自分の欲に勝利をしていくことができる。神様は力を与えてくださる方です。そしてパウロという人がいました。彼は律法学者、律法を行ったら自分はその命を得ることができる、天国に入れる。ところが彼はその律法を全うできなかったわけです。律法の本質っていうのは何かっていうと、神を愛する、人を愛するっていうことです。十二節にある神を愛する者たち、それは神様の律法を実行していくっていうことです。神を信じ、神を愛し、そして隣人を自分のように愛する、それを実行していく人がですね、やがては必ず永遠の命の冠を受けることができる。だからそれを耐え抜いていく。その耐え抜く力はどこにあるか。十字架にあるってことです。イエス・キリストは私たちと同じようになられた。罪を犯されなかったけれども、私たちの弱さ、悩みを身をもって味わってくださる人間となられた。そしてついには罪人のためにもう喜んで自ら十字架にかかり、命を捨ててくださり、愛するっていうことを全うされた方であるわけです。そして死の中からよみがえられたキリストの復活、私たちはイースター復活祭をお祝いするわけです。その復活なくして私は信仰の意味っていうのは絶対ないと思います。十字架だけではない、死の中からよみがえって死に勝利していく、それが永遠の命の冠、やがて私たちに与えられる神様の祝福、それを私たちに備えられているわけです。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、彼はそう言ったわけなんです。そしてもうもはや生きているのは自分ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。だから彼もいろんなさまざまな試練、困難、彼は受けたわけです。じゃあなんで彼は勝利することができたのか。十字架、それを信じる。その信仰によって彼は勝利を与えていただいた。キリスト教のシンボルは十字架です。イエス・キリストが十字架に死んでくださった。そしてそれはキリストだけが十字架につけられたのではなくて、パウロが言ったように、私もキリストと共に十字架につけられた。彼は困難に勝利していくことができた。私たちもまたその信仰を与えていただいて、いろんな試練、誘惑、そして自分の欲に勝利していくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、試練に耐える人は幸いです。神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。この手紙を書いたヤコブ自身もその苦しみに預かった一人ではあります。また私たちも今さまざまな困難や試練、また誘惑に遭うことがあります。しかしイエス・キリストは私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでくださいました。そして復活の命、永遠の命を私たちに約束してくださっておられます。そのことを信じ、また私たちもこのキリストに習うもの、また従うものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ信じるその信仰を私たちの心の中に与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。